青柳ゆきのライフスタイルセラピー。
こんばんは、ワニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。ライフスタイルセラピー、今週も引き続き漫画数秘占いカウンセラーの増本つづり先生をゲストにお送りいたします。増本先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回は数秘の1から6までの考え方の癖を増本先生に教えていただきましたが、今回は数秘の7から9とゾロ目の11、22、33の考え方の癖を増本先生に教えていただこうと思っております。
はい、
では先生、早速ですが数秘の7から教えていただけますでしょうか。
本質を探求するタイプですね。なんでこうなるんだろうとか、これはどういう意義なんだろうとか、本質を見ようとする、あとは合理的にとか徹底的にやる、本気で本音で生きるみたいな、すごくストイックなタイプですね。
松本先生の絵も一緒に見てるんですけど、分かりやすいですよね。はい、絵も一緒に見るとどんどんこう深く掘っていっていう感じがあるってことですよね。
は
い、
そうですね。あの、孤立したいわけではないんですけど、自分を貫く、とても自分に正直な、自分の納得できないことができないので、自分を貫いた結果孤高の存在みたいな感じになって、隠れファンは多いのだけど誰も声かけてこない、寂しいみたいな感じになってることもあるみたいです。
はい、はい、次 LP8 はいかがでしょうか。
自分も周りの大切な人もないものがない状態にしたい、いつも満たされてたいって思って、でそのために頑張る、今満たされてるならもっと満たされるようにしたいみたいな、どんどん良くなりたい、良くしていきたいみたいな、こうバイタリティを持ったタイプですね。自分の才能を余すことなく発揮して、限界を超えて努力して大きい結果をどんどん出していきたいみたいな。
アグレッシブなんですね。
すごくアグレッシブ、バイタリティのあるタイプですね。
次 LP9 は、
何でもありだよねって捉えようとするタイプですね。柔軟に捉える、何でもありだよね、何でもいいよねっていう風に捉えたい、理解したい、許したいって思ってしまうタイプなんですけど、でも理解はしようとするけど共感はまた別なんですね。なので、あの、共感できないこととか、その許せないことを見つけてしまって、なんで自分ってそれ許してあげられないんだろう、心が狭いなみたいな、修行が足りないなみたいな風に思ってる方もたくさんいらっしゃいますね。
何でもありだとね、本当はそういうの思わない方が多そうだけど、共感ではないからっていうことなんですね。
あの、なんだろう、周りの人にはすごくこう寛大であろうとするんですけど、自分に対してめちゃめちゃ厳しい方が多い。あの、自分に厳しくて、結果なんかその寛大に自分の思うことを押し付ける周りとかに対しても、ちょっとなんかこう許せないみたいな気持ちが出てくることもあるみたいな感じです。あとは、あの、ささやかな日常がとっても大事なタイプなので、はい、花が咲いたとか空が青いなとかが大事なので、あんまりなんかこう頑張るとかガツガツするとかキャリアアップとかに興味が持てないところもあります。
なるほど、
はい、
なんかわかる気がします。そういう方もいらっしゃいますもんね。あの、はい、蜂みたいにグワッと何でもアグレッシブな方もいれば、そういうことにあまり興味がない方が多い9ですね。
そうですね、
はい、じゃあ次からはあれですよね、 LP11 ってゾロ目になるんですよね。はい、はい、じゃあ11の方はいかがでしょうか。
フィーリングをとても重視するタイプですね。直感がとっても鋭いので、1が2つ揃ってることから直感がとても鋭くて、なんかこう周りの人の言葉についてる感情とか、どうしてほしいのかみたいなの、言葉じゃない言葉にくっついてるものを捉えたりとか、 場の空気がギスギスしてたらすごくダイレクトに感じ取ったりみたいな、そういう直感も鋭いけどその分感受性も高いみたいな感覚を持ってるタイプで、ただ考え方の癖としてはそのフィーリングを大事にしよう、心地よさを大事にしたいっていうのとか、自然体でいることを大事にしようとか、あとは等価交換っていうのをすごく11って大事にしてて、
等価交換、
はい、で自分がいいと思う人、好きだなって思う人、好きだなって思う職場とかに関しては自分のできることを全力でやるんですけど、うん、自分のやったこととやったこうエネルギー量に対して同じ思いを返してほしいみたいな、
うん、
なんか物とかじゃないのがこうちょっと不思議タイプって思われやすいところなんですけど、
思いを絶対同じようにするっていう、
うん、ありがとうだったりとか気にかけてくれるとか、そういうなんか物じゃないところで思いを返してほしいっていうのが、ウィンウィンっていうかギブアンドテイクっていうか、そのエネルギーの物々交換をするのが当たり前でしょみたいな感覚を持ってる。これはわがままでも何でもなく、なんかそのそれがコミュニケーションっていうか、
うんうんうん、
そんな風に捉えているような気がします。
はい、
はい、
じゃあ次が LP22 はいかがでしょうか。
はい、全ての人が安全安心で平等でなければみたいな風に、
平和主義ですね。
そうですね、うんうん、でこの全ての人っていうのは地球上の全ての人
周りじゃないんですね
って言われるんですけど、結構個人差があるなっていろいろ22持ってる人と話していただけるようになって感じるのは、あの例えば町内の方とか地域の方みたいな方もいれば、世界中って方もいれば、あの自分のいる業界全ての方みたいな、うん方もいらっしゃいます。どれにしてもやっぱり範囲はすごく広いですね、
はい、
うん、平等で安全安心になるにはどうしたらいいかなっていうのを考えて、あとはその平等で安全安心になるにはっていうふうに考えるから、あの弱い立場の人にすごく目が行きやすくって、でその人たちもちゃんと平等で安心安全に暮らすにはみたいなのを考えて行動しようとします。
うーん、なんかでも合ってる職業がありそうですね。またね、そういう、
そうですね、なかなかその同じような感覚を他の数品の方は持ってないので、うん、その辺うまくコミュニケーションができないって悩まれてる方も多いみたいです。
かなりね全部世界中となると天井人ぐらいな感覚を持ってるから確かにちょっと合わないっていう風におっしゃられるのも分かるような気がします。はい、じゃあ最後になりますが LP33 の方の考え方の癖はいかがでしょうか。
はい、33は3の時に子供っぽいですよねって青柳さんおっしゃってたんですけど、その子供っぽい感覚と6のお母さんっぽいっていうか、なんかちゃんとしなきゃ常識人じゃなきゃみたいな感覚が同居してて、
はい、
入れ替わり立ち替わりするっていうタイプですね。でありのまま、その人の例えば数秘で言えば数秘のまま本音で生きるっていうのを大事にして、自分も周りもその状態で笑い合えたらいいよねっていうのを大事にしている人たち、
はい、
人たちっていうかそういう感覚を持ってるので、うん、ありのままじゃない世の中での生き方っていうのがちょっと感覚的に捉えづらいところがあるみたいですね。
なんかやっぱり11、22、33だとなんか感覚的なものがこうリアルな感じじゃなくなっていく感じがしました、なんとなく。
そうですね、
うん、
あのゾロ目って基本的にそのフィーリングで動くところも増えてきて、うん、あの自分でコントロールできない感覚とかもすごく大きくなってくるし、うん、33で3と6があるって言ったんですけど、11だったら1と2、22だったら2と4みたいな、そういう違う数比の感覚がこう突然入れ替わったりするんですよね、うん、でそこにご自身も どう扱ったらいいのかわからないみたいな感覚があるみたいです。
2つ持ってるっていうだけあるんですね。ほら1なら1でこうシンプルに2なら2だけれども、やっぱり2つの数字があるっていうと、それだけちょっと複雑な感じの考え方の癖があるっていうことなんですね。
はい、
いや、ありがとうございました。皆様もね、この見て今考え方の癖でそうかなと思って、でもちょっと違うなと思ったらB のお助けキャラというところを見て、今のを見てみればいいということですよね。
そうですね、
皆様ぜひ見てみてください。ありがとうございました。次回はリスナーさんからのご質問にお答えいただきながら、数秘の魅力世界について引き続きお話ししていきたいと思います。ここまでのお相手は青柳ゆきと
松本つづりでした。
松本先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。